の幸せってにくいじゃないですか。人の幸せってにくいじゃないですか。人の幸せってにくいじゃないですか。
どうも、ウエストランド井口です。
河本です。
はい、1週間ぶりでございます。
こんばんは。
まあ、今週もね、いろんなことがありましたけど、うん、その前にちょっと、一個もう、まあ、事件といいますか、うん、うーわーっていうような、出来事があったんですけど、うん、まあ、ちょこちょここのブチラジでも言ってた、そのマイクラの話、
うん、
ドズボンさんとこ一緒に誘っていただいてみたいな、あったじゃないですか。うん、笑ってるよお前はちょっと。
お前も笑
った。違う違う、お前が笑ったからだよ。いやまあそれはでも全然いいんですけど、うん、まあ、ありがたい限りでめちゃくちゃこのブチラジも見てくれたし。
いやすごいよ。
すごいことじゃないですか。
見たよ。
ドズボンさんの出させてもらうの
か。なのか感染症ね。
ただそのドズボンさんとかドズルさんの、うん、ツイッター、まあ、僕は相互フォローしていただいてるんですけど、うん、そのドズルさんのツイッターを、うん、粗品がフォローしました。
え、
入ってきたよ。でドズルさんも、うん、粗品さんにフォローされた、大好きですみたいになるじゃん。それ
うわ、
僕の領域だったのに。
うわうわうわ、
あいつはそうやってやっぱ奪ってくんだ僕らの幸せをと思ったよ。なんかニューヨークはよくやっかみでそういうの言ってたじゃん、
うん、
もうこれじゃんと思ってさ。
すげえな。
なんかまあ違うゲームなんですけど、本当に粗品がやってて、うん、それに対してドズルさんが粗品さん本当にガチ勢だみたいなことを言ったからなんでしょうけど、うん、いやーもうちょっとまずいよ。
もう終わりだな。
もう見てみ、2ヶ月後ぐらいのマイクラ粗品が参戦してるから、
うん、そうだろうな。
もうと思って、もう
圧倒的パワーでかっさらわれたな。
ちょっとだからこれからは引き続きね、我々こそがやっぱこのドズボンファミリーというかカズさんワールドの住人なんだっていうのを強く言っていきましょう。基本的にはその話ばっかりしていきます。もう
そうですね。いや、まあ、そうだった、まあ、奪い返せるかどうかは分かりませんが
言ったところで、
うん、奪い返せませんが
じゃあもう焼け石に水すぎるだろうなとしたらまあまあ
天才ですからね向こうは。
まあまあそれはそれでね、そんなこともありつつなんですけど、今週ね岡山の方にも、帰ってましたというかね、お仕事で行かせていただきまして、
はい、楽しかったね、
いろんなことあったんですけど、うん、まあ、テレビにね向こうの地元のテレビ、うん、RSK、は
いはい、山陽放送ね、
山陽放送の、はい、チャンネルロックっていう、まあ、新番組なんですけど、うん、情報番組帯でやってて、はい、まあ、それに2日連続、1日目は中継で出させていただいて、ね、2日目はスタジオで出させていただいたんですけど、うん、まあまあ、いろんなことが起きましたね。
そうですね、
まずその岡山に着いて、うん、まあ、中継だと初日はね、
うん、
中継先にこう行ってそこから、まあ、生中継するんですけど、
うん、
スタッフさんとねこう、まあ、バス、まあ、ロケバスというか車で移動して、
うんうん、
でこちらから中継になりますみたいな、
うん、
ウエストランドさんお二人と、
うん、
武田アナで中継します、うん、あ、武田がいないってなって、その女性アナウンサーを乗せ忘れてくるっていうそんなミスあん
僕らは知らなかったですから。
そうそう、知らないから
後で同行するのかなとかね、いろいろ思いました
から、その普通に乗せ忘れ、現場に来てないんで、だから、
まあ、近かったからよかった、まあね、歩いてきてましたけどね、
まあ、でもあんまないよそんなこと。
おはようございます
乗せ忘れることないよ、うん、
ない
なかなかでしょ、
ね、
まあ、そんなこともあって、うん、で僕らこのなんか M1 の衣装を着て、ね、出させてもらってたんですけど、うんうんうん、そしたらなんか、なんかそんな靴なんかカチカチですねみたいな、
なんかね舞台衣装みたいな、いや舞台衣装です
、ね、いやなんか恥ずかしいことみたいなっての、うん、確かに街からしたら浮いてるけど、よく考えたらね、
そう、それはね
革靴でいるのも変、漫才の靴でいるのも変だけど、うん、まあ、一応それで来させてもらってるんです
みたいな、指定があったからそれで行ったんですけどね、
まあ、そんな感じでこうやってたら、
うん、
急にこのバッて人が来て、うん、すいません大ファンなんですみたいな、うん、来て、あ、びっくりしたと思ってパッて見たら、うん、相田翔吾さん
出た、
岡山といえば、うん、どこにでもいるんだよ本当に
すごいよな、
なんなのあの人。まあ何度もねここで話してるんですけど、相田翔吾さんっていう、うん、
まあ、カーボーイとかでもね、
爆笑問題カーボーイでも話題に出てる人で、まあ、最近で言うと M1 の予選にいたっていう
準決勝にね、
準決勝に最前列にいたっていう、うん、大事件。
そうね。
M1 の予選。だから M1 の予選にもいるし、
うん、
まあ、岡山に帰ったら毎回どこでもいるし。
まあね、全部いましたね。結局その後2日間。
で、その、こっちでね、映画 の、 そのハリウッドスターとかのインタビューとかもやってるんですよ、うん、あの人がね。まあ、また相田さんいるんだと思って、うん、どうしたんですかみたいな話して、
うん、
で、周りのそのアナウンサーの人も、ちょっと相田さん、ちょっと、 映らないでくださいよみたいな、うん、まあ、相手ただ来てくれただけだったんですけど、
僕らをね応援しにね、
どうやら聞いたら前回 その中継ぐらいにめちゃくちゃ映り込んでたらしくて真っ赤な
目立つ、ね、
目立つ真っ赤な上下、
視聴者も気になってたらしい、
そうそうそう、なんか赤い人が映ってますみたいなとか、相田さん、相田さんじゃないですかみたいになっちゃうから、うん、ちょっと映らないでくださいよみたいな言われてて、いやもう気をつける気をつけるみたいな、うん、すごいそういうノリの人ですから、
軽いですからね、
軽いノリが軽いし、
ボケ続けますから、ね、
そうそうそう、本当にそういう人なんで、うん、あ気をつける気をつけるみたいな言ってバーッとどっか行ったじゃないですか、うん、でいやすごいですよねあの人みたいな言ったら、いやそうなんですよ、でも私あの人が何か知らないんですけどみたいなって、うん、みんな相田さんのことは知ってるけど、みんなあの人が何かを知らないんです、
知らない
すごくない、
山陽放送の人でもないみたいな、
ただ RSK で、うん、RSK スペースアナウンサーとか調べたら、うん、最初に相田さんがいるんだよでもアナウンサーじゃないから、
ないない、ない
言っときますけど、うん、マジで意味わかんないんだよ、
ラジオのレギュラーを持ってる人っていうことだけ一個分かった再放送内のラジオのレギュラーを持ってる人って
そんなのさ、
ただその僕らは楽屋に呼びに来たりね、アテンドしてくれるのも全部相田さんだ
し、もっと言うと、うん、一昨年ぐらいに津山のゴンゴ祭りに行った時も、うん、司会相田さんでしたからね、
そうそう、僕らと
3人どういう意味
分かんない、
もうで M1 の会場にもいて、うん、でカーボーイにも出るからね、
カーボーイ
なんなんだよ、じゃあ何、社員でもないし、うん、アナウンサーでもないし、うん、で結局、うん、あの人の経歴から言うと、うん、営業職をしてたんですよね、
営業マンだったんですね、
実家かなんかのね、うん、で全然一件も成立しないと、うん、だからちょっともう変えようということで、バブルの時に買ってた赤い上下のセットアップのジャケットスーツ着て、うん、やったらそれがなんか注目というか面白い人いるみたいになって、うん、テレビに出たと、うん、で明日も出てください、うん、で面白かったんで明日も出てください、で20年出てるっていうだから結局あの人何かって言ったら素人なんだよ、うん、面白素人が
営業マンです
わけわかんない、本当に神出鬼没というか、
うん、ね、チャンネルロック そのスタジオの時もね、ずっとスタジオにいましたから、
ね、スタジオにいましたからね、
なんで
となんで入れるんだよ、みんなもうちょっと止めろよ
みんなと馴染んでました、
ね、みんなと馴染んで、みんなと知り合いなんだよ、うん、でもあの人の素性は誰も知らない、
知らない、
で何度聞いてもなんかはぐらかされるしな、
うん、そうなんだよな、
相手が結局何なんすかって言って、でもいやまあまあまあいい
です
よ、そうそうそう、へへへ、まあまあまあ、
だから何なんすかって言って、まあまあまあまあ、へへそれしか言わない
送りますよみたいな、なんかその
そう
岡山、なんで岡山駅まであなたが送るんだよと思いながらでギャグかと思って、いやなんで相手さんが送るんですかって言ったら、先週ゲストのリンゴちゃん僕が送ったんですよみたいな、送りもするんかいと思って、どういうことなんでしょうね、
RSK さんもね、なんで素人にリンゴちゃんの送迎を許すぎるだろ
確かにね、まあそれは
俺らはええよまだ
まだいやでもみんな、まあ、ホテイソンとかもねしかり、岡山の人はみんな知ってるし、うん、なんか本当に謎なんですよね、まあ、ちょっと今ねこういうご時世なんで、うん、東京来れてないみたいですけど、うん、また落ち着いたら来ると思いますし、
そうですね、
タイタンライブとかも見てますからね、
そうそうそう、来てね、
うん、来て、うん、だからもういろんなとこにいるんで気をつけてください、皆さん赤い人いたら相田さんなんでね、
そうそうそう
本当に何なのかなっていう感じなんですけど、うん、でまあ番組の方はねいろいろこうやらせていただいたんですけど、
うん、
なんすかね、異常に食べたんだよな、その
食った
なんか中継で初日は、うん、バナナジュース店行って、うん、まあ、それ紹介して、うん、でその後ハンバーガー屋さん行って
行った、ね、
ハンバーガー食べてみたいな中継だったんですけど、うん、でそれ終わってから翌日の VTR 用に、うん、美味しいオムライス屋さん、ね、洋食屋さんに夜行って、うん、行ってそれ要は翌日に流れると、僕らスタジオで見るっていうことで、うん、それもめちゃくちゃ美味しいオムライスでしたけど、
美味しかった、
本当に今まで食べたオムライスで一番美味しい感
じ
でし
たね、今も食いたいもん、
今も食いたいぐらい美味しい、そのオムライス食べて
中毒や、あれ中毒、
いやなるなる、岡山駅から近いんでね、うん、また行きたいと思いますけど、
薬が入ってるぞあれも
でいいそんな言い方すんな、
絶対
あんな優しそうな人が作ってくれてるもんに対して
カーネル・サンダースみたいなねシェフでした
から、いやだからいいよ、そのシローが作ってるもんを言うのはいいけど、
シローって言うなお
前、あんな優しそうな、しかも立派ないろんな修行をして
めちゃくちゃすごいんだよ、
方が作ってるから、だから美味しいだけで、その、
うん、いやでもすごいよ
美味しい、確かにね、うん、で食べて、うん、その日終わって、うん、じゃあ翌日ですって言ったら、もう一つ翌日の部位用に朝ステーキ食べてそんな食レポだらけなのかなと思って、
常に腹パン、
そう常に腹パンですよ食レポが分刻みであるからね、その大食いタレントの動きなんだよ、 で、まあ、やったなと思ってスタジオ行って、
うん、
まずその流れるんですよ、あのオムライスがね、
オムライス
食べて、ウエストランドあそこ行ってきたんだよねみたいな言われて、
うん、いきなりそれですか、
見てくださいってそれが流れた後、
うん、
続いてはそのエコの商品を紹介するコーナーって、まあ、便利グッズ紹介コーナーみたいなので、
う
ん、
そうそうそう、
まあ、エコ商品紹介していく中で、
うん、
この、まあ、なんて言うんですか、ビニール入れて、うん、それをレンジでチンするだけで、
うん、
あの簡単に料理が作れます、肉じゃがとか作れますみたいなやつの説明で、こんなも作れます、ケーキも作れます、
うん、
作ったものはここにあります、ウエストランドさんどうぞ食べてくださいみたいな、あここでも
また食べ
る、また食べるんだと思って、うん、そのコーナー終わって、以上、便利グッズ紹介のコーナーでした、続いては料理のコーナーですみたいな、
お家でレストラン
お家でレストランやって料理作って、うん、じゃあ、 あの井口さんぜひ食べてください、また食べて、もうじゃあエンディングなんで、いよいよ最後のコーナーです、ウエストランドの2人が、ステーキを食べてきたみたいなのでみたいなことばっかのことある、
ずっと食ってましたね
全部ですよ、
うん、
だからあの番組関係以外で食事してないですからね、
してない、本当してない、
それぐらいもありがたいんですけど、
うん、
あの日の番組おかしいだろ僕らが1時間食べてるだけだよずっと、
そう、俺ほんまもう昨日岡山から帰ってきたんですけど、はい、もう言いもたれとる、
それぐらい食べましたからね、
うん、
でその唯一ある天気予報コーナーがまたよく分かんなくて、その、うん、これ本当に面白かったんですけど、
うん、
あのなんていうんですか、まあ、あのメインのね、キャスターという
か国士さん
ね、まあ、カーボーイとかで回ってて国士さんがいるんですけど、
うん、
じゃあ天気予報のコーナーですって気象予報士の方が、
うん、
あの大体こうモニターの前で天気予報をね、
うん、
皆さんのイメージ通り言うんですけど、うん、国士さん、あの今日雨に当たりましたかみたいな、降ったりやんだりの天気だった
んです。そうだったんですよね。
クリスさんどうでしたみたいな。いやなんか僕がちょっと外出た時だけ雨降ってきてちょっと雨当たっちゃいましたよみたいな。ったら、うん、やっぱりね。それはもうついてないなみたいな、なんかそのギスギス感が半端ない
んですよ。すごい攻撃するんですよ。
そうそう、いやいや どういうことみたいな。
で、まあ、お昼もあの食べる時も降られましたね。
いやそれはもう残念でしたね。みたいな、その気象予報士の人があんまそんない
じってるのかもどうかも分かる、クニスさんもあんま返さないんですよ。
いやもう
怖っと、
もういやいやそうでしょみたいなって、いやいやそれはもう運がもうとんでもないわみたいな、全然天気予報言わないんです、ずっとそのやり取りで、それはもうひどいわみたいなって、クニスさんもそこで、いや逆に運いいでしょ、その雨あんまりなかった雨に当たってんだからって、いやいやそれウエストランドさんはほら雨打たれてないですからね一方の国士さんはそのわずかな雨の時に外出してんすもんね、こりゃダメだみたいな、そのいいから早く天気をやってくれよっていう、
国士さんもまあまあまあ
まあそうかとか、もうマジで
一向にプロレスが始まらない怖かった、
ただなんか謎の時間あれなんかシュールという
か、あれ怖かったっ
す、ね、あんな気象予報士のね方、
面白い方でした
よ
ね、
面白い方でも、あの結構なおじいさんですからね、それが。
結構言ってるんかな、
おじさんよりちょい上ぐらいの感じなんで、うんうんうん、余計面白いんですよ。
そうそうそう、
若者同士のやりとりだったら、うん、なんかギャグかなと思うけど、
うん、
あんなおじいさんいないじゃないですか。
ガチじゃもんな、ちょっ
と。マジで意味わかんない。で、その一番意味わかんないのが、合間にその人が、なんかカメラ持って。
そう。あれ何だったの？
続いてはニュースですとか言って、ニュース読んでる間に、その気象予報をやってた人が、うん、まあ、アナウンサーさんなんでしょうけど、
うん、もうやってるんでしょうね。
カメラ持って、
うん、
すぐスタジオのなんか最前列に来てクリスさんずっと撮ってんですよ、
うん、
で何これみたいな、まあまあまあまあみたいな、いやまあまあっていうか本番中に、
そう本番中です
よ、どういうことなんだと、いや何してんのみたいな、まあ使いはしないから、じゃあいよいよ何なんだよ何撮ってんの、本格的なカメラですからね、言っときます、
そうそう、ハンディあのでかいやつ、
でかいやつ、
ロケ用のやつ
とか思ってマジで意味
わかんない、気象予報士ですよその人
もう信じれないよ、そうだったら、
まあ、よくわかんない
、いやでも楽しかったですね、
楽しかった、
そんな
あっという間でした、
またね、なんか行けたら
行
きたいと
思いますので、ね、行きましょう、本当に
ぜひぜひちょっとそれ見て、見れた地域の方限られてしまいますと思いますけどね、うん、見てくださった方ありがとうございました、
ありがとうございました、
また岡山にもね行けるとき行きたいと思いますんで、
行きましょう、
よろしくお願いします、
はい、
それではそろそろ行きましょう、ウエストランドの
ブチラジ、
今日のブチラジ、まずはこのコーナーからです、お新コーナー、一巻の設定、気になる系漫画、あこれね、 始まったんですね本当に
始めた、
ね前回のねララランド事件を受けて誕生、まあ、前回ねララランドの冒頭でもう見る気なくすというね、
うん、
あの話、まあ、そこから宇宙兄弟やらなんやらねいろいろ
漫画の文句言ってたね、
まあ、ワンピースから
何
から、
ね、ワンピースはないけど
鬼滅の刃から何からね言いましたけど、皆さんが共感できなかったり理解できなかった漫画の設定を募集したところお便りが届いたので紹介していきますと、
はい、
ということでいきましょうか。
ブチラジネームことぶき退社したい39歳、井口さん、河本さん、スタッフの皆さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
ブチラジのオクラ出しシャープ22で盛り上がった漫画の話ですが、うんうんうん、私の場合はタッチでした。
タッチ？
もちろん面白い漫画なのですが、うん、あんなひたむきに努力し続けた弟があんなことになって、途中から本気出した兄が全部持っていってしまうところが、幼い日の私的には納得がいきませんでした。大人になって人生そんなもんだよなと割り切れるようになりましたが、お二人はあまり気になりませんでしたか？
これはでもね、まあ、悲しいけど、うん、悲しいかな現実っていうとこあるんだよな。
そのおかしくはない。
そうそうそう、こういうもんなんだよ。でも、
うん、
実際こうなんだよ。
それこれは別にその変あんなことなるみたいなことではないもんな。
だから逆にこう現実的なメッセージではあるんですよね。ただ嫌ですよ、うん、その
嫌ですね、嫌でしたね。
嫌ですけどそうなんだよな。
みなみちゃんまで持っていかれて
な。みなみちゃんがだからちょっとみなみちゃんに感情移入できないし、うん、あと僕がタッチで気になるのは、うん、そのみなみちゃん友達いなさそうっていう、そんな分かんないその感じ。
分かる分かる。
それが気になる。だからあんなんかあの感じで多分友達いないよ。なんかあの綺麗だし、
うん、
勉強もできてスポーツもできてみたいな感じなんでしょうけど、うん、ちょっとその感じだと友達がいなさそうですよっていうことになって、
うん、
そうなるとちょっと魅力的に感じないんだよな。やっぱ同性にこう愛されといてほしいじゃん。
あ、そう。
もう完全にそうですよ僕は。
へえ、
うん、なんでちょっとなんか、うん、そこが気になるな。むしろ
友達おらん女の子 A で結構。
いやいや、まあ、それは好みによるけど、そのなんかそれが引っかかっちゃう。だってあれはもっとなんていうのキラキラしてるヒロインなわけですから。
まあまあね、
それは
みなみちゃんに関してはね、
そうそうそう、
パーフェクト超人みたいなもんですからあれは。
うん、なんで超人にするんだ。
ちょうど筋肉マンになっち
ゃう。なんで漫画を漫画で例えるんだ。いやだからその感じなのにちょっとなんか友達がいる感じがあんまりこう感じられない。
あ、
まああの春子さんとかスラムダンクのよく出てくるじゃん友達。
あれは同性にも好かれるだろうな。
ああいう感じがないじゃん。なんかパーフェクトすぎて。
ああ、
がパーフェクトすぎるのに、ああ、なんか兄貴と、
あ、春子さんか、綾子さんかと思った。
まあ綾子さんでもいいんですけどね。
綾子さんは同性に好かれるだろ
う、
あれ。
どっちにしろまあそうですよ。
どっちにもな。
なんかあんなパーフェクトなのに、
うん、
たっちゃんとキスとかしてたりとか、
うん、
もあるし、なんかそのなんか感じがちょっとそこが、うん、入り込めないんであんまり見ません。
あまりハマらなかった
ですね。あまりそのまあまあ面白いのは分かるけど、うん、そこじゃないな。だから僕が言いたいのはね、
まあ、まあね
その人の夏ではない、うん、それはよくあるというか好きです。むしろ
設定が変ということではないもんな。
むしろ好き。それは、うん、そういうもんというのを見せつけてくれるという意味ではね。
あ、確かにね、うん、ブチラジネームこうちゃん、
うん、
井口さん、河本さん、こんばんは。
はい、こんばんは。
前回の漫画の納得いかない第1話の募集を受け、真っ先にドラえもんが思い浮かびました、
うん、
第1話にてのび太の子孫であるセワシがのび家の悲惨な未来を変えるべく、うんうん、ドラえもんを連れて22世紀からやってきます、
うん、
そこにはジャイ子と結婚する未来からしずかちゃんと結婚する未来への変更も含まれていました、
うん、
のび太はその申し出を快諾しつつも、もし未来が変わったら君は生まれないことになるのではと疑問を呈します、
うん、
するとセワシはそれは大丈夫、仮に東京から大阪へ行くとする。そのためにはいろいろな交通手段や道のりがあるけど、方角さえ合っていれば大阪へ着けるんだと、さも当然のことのように答えます、
うん、
僕は何度読んでもこの説明が理解できません。セワシはのび太がジャイ子と結婚し、後に生まれる子で、ジャイ子の血が入っています。しかし静香と結婚して静香の血が入ってしまうため、それは今ののび太の目の前にいるセワシではないのではと思います、
うん、これはまあね、多分言われたりもしてるんでしょうけど、うん、でもこれを聞いて逆に僕はいいなと思ったというか、
うん、
こんなこと言ってるんだちゃんと。
いや、ちゃんと言ってるんですね。
それはもう男らしいよ。これを言ってるのはいいよ、
うん、
その理解不能というか破綻してますよ理論はね。
まあね、
こんな破綻してる理論を堂々と言ってるのはすごいことだよ。しかもドラえもんなんてめちゃくちゃでいいのに、
うん、
1巻とかなんでしょこれが、
うんうん、
1巻でこれを言うって。
そうだな、潔いな。
潔いよ、
うん、
こういうのよりもっとあれっていう、その言ってないぞっていう方が僕はやっぱ気になるんで、
うん、
これは破綻こそしてるけど、
うん、
男らしいし全然 気にならない、こんな言ってくれたら。
ちゃんと代弁してますもんね、これ誰もが思う。
これぐらいを言わないと、
せわしじゃなくなるんじゃないっていうね、
そうそう、
絶対にみんなが思うのをこっちは代弁してくれてます
もんね。しかも、そんな思わないんだよ、もっと言うと、あの子供だから。
多分ね。
子供なんて、あれ、このままいくと未来変わってせわしがいなくなるんじゃないって気づくのは少数派なのに、うん、わざわざそこに踏み込んでんだよ。
確かにな。
でこれはいいよ、好きになって
よ。ええかもな。
だからそれをワンピースとかもやってほしい、これぐらい。
やっとんよ。
あれとんでもないの食べてないってやって、いや実はみたいなことをやんないと。
ええんじゃん、
合格さえ、なんか
その理論で。あれはええの、あげたの。
違う、だからそのあれシャンクスが腕なくなったのに反省してなくないみたいな。
しとるの、しとるの。
だからそうそう、それをこれぐらいやんないと。これはなんかそこをついてるのはすごいいいよ。
いや仕方ねえがそれやって。
だからララランドも、うん、あれクラクション鳴らすような人好きにならなくないみたいな、一回誰かが突っ込むのもやっぱり。
そしたら見れたん
か。そうそう、そしたら見れる。そしたらなんかどんな理論でもいいんだよ。いやいやいや、その日はちょっといろんなことがあって、あのストレスがピークに達してたとか、わかんない、それか
本当に反省しとる実はっていう
ような
後悔しているとか、
ね、前のやつもなんか知り合いでとか、なんかもう破綻してる理論でも突っ込んでほしいじゃん。
見たことあるナンバーだったけん
そうそう、嘘つきみたいなのでも何でもいいから、なんかあればそのね、ちょっとはこうなんか腑に落ちる、まあね、これはだからいいな。
ドラえもんはじゃあこれは潔えな、確かに。
すごいな、ドラえもんなんて嘘というか潔悪くていいのに。
そう、辻褄なんか合ってないがん、あんなもんな、うん、もう破綻しとるがリアル
に本当はね、うん、なのにこんなちゃんと言ってるっていう、これ感動したよ。
ただここだけ言うんかいっていうのはあるもっとあるぞってい
う。いやだから一巻の頃はまだちゃんとしようという意思があった。
あったんか、そういうことか。
その後やっぱタイムパトロールとか出てきてむちゃくちゃになりだ
した。むちゃくちゃになったもん、もうあれ。
だいたいタイムパトロール
がなったもっと早く来いやって思うの映画始まらんけど待っとんならな。
だからそんなの
あの引き出しの中で待っと
んならさ、いろいろあるんだよ。
ええとこで来るよな。絶対的、絶対的権威タイムパトロール。
あと何タイムパトロールって何やった
から、
本所属はどこ、そのいつの時代、
なんとか賞とかあるんじゃない。
だからいつの時代なんだよ。じゃあ
分からん
タイムパトロール
最強だろ。だってあの映画なんか始まることねえよ、トラブること一切ねえから。あれがあったら
まあそうだよ、基本的にはまあトラブることなんかないからね、その道具とかにしても、うん、
まあね、
まあだからそれとか、うん、あとやっぱそのドラえもんがとにかくドラ焼きに対するそのせこさ、
うん、
それの方が気になる。でこれ言ったっけ、だからドラ焼きをとにかく増やしたがるじゃん、それもうあれもう犯罪ではみたいな
そう
ことをするし、うん、あと一番気になるのはでかくするんで、どら焼きを
とにかくでかくする。
それがうまいかっていう個数わかるけど、あのでかいのは
あんと皮のバランスでやっとるわけだ
から、どら焼きってな、うん、だからドラえもんが本当にどら焼き好きかどうか怪しくなってきて、とにかくでかくしてあんしかもう
あんのみのとこ
のみのとこ行くわけでしょ、う
ん、町が飲まれたけど2回ぐらい
でかくしすぎてな迷惑もんだよ。捕まるだろ、タイムパトロールに。
あいつこそタイムパトロールで。
タイムパトロール
に。捕まえるべきだ
よ。そうだよ。だって、そんな文明がない時に来て、めちゃくちゃしていく
わけ。めちゃくちゃするんだよ。街一個潰すんじゃんか。ロボがな。
ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンじゃないんだよ。とんでもない
から。壊れたロボットじゃん、ドラえもん。
そうそうそうですよ。それが、ドラ焼きを食べたいがばっかりに、でかくしたりしますからね。なんででかくするんだろうな。
とにかくでかくするんだよな。
何でもかんでもでかくすればいいと思ってます、うん、でかくするのと小さくするのが基本ですからね。
まあね、
小さくどんな武器よりスモールライトが強いですからね、
うん、
小さくさえすればさすがに大丈夫なんで。
一発じゃん、あんな
その辺はもう突っ込んだ。一巻の時こんなまともだったの、
ちゃんとやってたんですね、
うん、ちょっと皆さんこういう感じでね、はい、まあ、一巻に限らずなんか設定ここになるとかね、
うん、まあ、漫画に限らずでもいいんじゃないですか。
漫画に限らず映画でもそれはもちろん何でもいいんでね、送ってきてくる何でもいいっていうか、そのまあ漫画とか映画とかぐらいかな、
うん、なんかそういうやつ、
うん、あとその
うう漫画とか映画とかそういうやつ
何があるんだよ他に。
ドラマ、
あドラマとかね、
ドラマとかかな。
曲とかも実はあるからな。
あ、曲も面白いかもな。
曲もでもあんまり言えないけどね。実はもう僕めちゃくちゃ気になるんだけど言えない。
それは曲はちょっとダメか。
曲は人が全部人がやってるよ、その、うん、ちょっと曲はえぐみが増すんでね。
そうだ
な、言えませんが
曲はやめとこう、
いつかね、聞いてくれたら教えます、こっそりね、
はい、
これがすごい気になるっていう曲が1個あるんで。
1個、
はい、
明確にある。
明確にあります。
あ、そうなんだ。
ずっと思ってるのがあるんでね以上1巻の設定気になる系漫画のコーナーでした。続いては罵り先生、 野呂先生こと僕が皆さんの失敗を即興で楽しむことでその失敗をチャレンジしてあげようというコーナーです。
はい、
行きましょう。
うちラジネームリコリコデフェムコ、
何それ。
井口さん、河本さん、こんにちは。ああ、いつもブチラジ楽しく聞いています。
はい、
23歳の女です。うん、私は仕事
で、何言ってくんな、それでこれ言えば許されるだろうみたいな感じで入ってくんな。
おって思わせたい
んだ。おって思わせてくんな。
私は仕事で秘書をしているのですが、
おって思わせてくんな。
仕事中嫌いな人や趣味のない話題を話さなければならない時、そっぽを向いたり無視したり聞こえないふりをして、
興味のない話題じゃないの、
会話を放棄しています。
お前のミスだろ多分。趣味のないってなんだよ。
人って興味のない話題だった。
そうだろ、うん、絶対そうだろ。
うん、
じゃねえんだよ。
人としてダメなことは分かっているのですが、バレないように無視を決め込んでいます。
お前のそのダメさを上回るダメなやつが読んでるからもう伝わんなかった
よ。井口さん、こんな私を罵ってもっと会話のできる秘書にしてください。
残念、もっと会話のできない人が読んだんで伝わりませんでした。あなたはできてます。
ごめんなさい。
ダメでした、もっと会話ができない人でした。
23歳の秘書か。
そこじゃねえんだよ。嘘だろ、しかもどうせ
嘘か、
嘘に決まってんだ。
嘘っぽい
な。ただ嫌なやつが興味がない話があるっていうだけだよ。23歳の秘書なんかいないから。
いや、いるわ。
いないよ。
いるわ。
いないし、考えてみ、ブチラジ聞くわけないだろ。
そう
し、秘書、まあ分かんない、もしかしたらなんかその23歳の働いてる人はいるだろうけど、
うん、
その秘書って言ってんだよ。秘書ではないけどな、ただ社長の近くにいるぐらいの人、そのテーブルがデスクが隣ぐらいの感じか、社長のスケジュール管理するぐらいの秘書って言っただけ。
なんかのついでにな。
そう違います、秘書なんていません。
いや、いるけど、
いません、聞いてません。
ドスケベ秘書
やめとけマジで。
ムチラジネームさっさすおちんぽ、
最悪だよ。読まなくていいよこんなの。
僕は無職です。
ふざけんなよマジで。
この時点で井口さんは定型文のように罵っているのでしょうが、
うん、
僕はそんじゃそこらのクソニートとは違います。
何が違うんだよ。
なぜなら新聞を読んでいるからです。
いやいや、クソニートだよそんなやつは。
毎日2時間近く新聞に費やしています。
それがすごいことみたいに言うな。何でもないから。
もはや働いていると言っても過言ではありません。
全然違うよ。
おかげで日々に張りが出てお酒が美味しいです。
もう酒飲んでないから覚えてねえだろ、どうせ新聞読んだって。
こんな僕を叱るお父さんを罵してください。
お前が悪い。新聞だけ読んで、
ドストレートなクズじゃん。
もうクズ中のクズ。引きこもってた時の宮下岳さんの過ごし方だから。パソコンがない時代に引きこもったんだから、
ね、新聞をずっと隅から
隅まで読んでたんだから。もうすぐこいつ芸人になるぞ。それがその前にあの教習所通って中退する。
全ての学校
中退してますからね。
ブチラジネームむっちり無職。
無職ばっかりじゃねえかよ。この時期になると風物詩みたいに出てくんなよ。
すげえな。井口さん、河本さん、スタッフの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
私は現在無職状態が2年近く続いており。
この時期とか関係ねえじゃねえかよ。
貯金も彼女も将来の希望もありません
だろうな。そりゃ
そこで現実世界で生きることを諦め、
おい、
今後は睡眠中の夢の中で充実した生活を人生を送ろうと一大決心をしました。
なんでそんなに寝れるんだよ。こんな何でもしてねえやつが不安に思って寝れなくなるよ。もうちょっと
夢を自分の思い通りにコントロールできるという明晰夢を見ようとこの1ヶ月頑張っているのですが、
無理だよそんなのは。
起きた直後に夢の内容を思い出し記録するという訓練方法がうまくいきません。
そんなことするぐらいな、就職に向けて活動しろよ何か。何の記録つけてんだよ。
どうしても二度寝してしまうのです。
記録もつけてねえんだ。
記録つけてない。
記録つける前に寝ちゃってんだよ。だからもう最悪だよ。というかじゃあ言うけど、こいつ寝放題なんだから、うん、起きるもう二度寝しないとこまで寝ろって一回。
ああ確かにね、
目は覚めちゃうのかなもしかしたら。
ああそうか。
でうわーって思うけど、ま、メモる前に寝るんだよ、うん、
目が覚めて枕元に置いてあるノートと鉛筆を手に取ろうとするも、
うん、
眠気に勝てずそのまますぐに寝てしまいます。
何がしてんだよ。
ニッチもサッチも行かず大変困っています。
ああ
どうかこんな怠惰な私を罵ってください。
罵るとこがもうわけわかんないから働けよ。
ひどいな。
ひどいやつらだよ。いいよ操れねえって。どうせ夢は
ブチラジネーム J。
なんでそれ。
井口さん、河本さん、スタッフの皆様、
はい、
池田さん、宮沢さん、こんにちは。
なんでジグザグジギがいると思ったんだよ。一か八かにかけんねん。
私は4月1日から公務員になったのですが、
お
2日間で仕事を辞めました。
信じられないな、そんなやつ。
げえな。
何がしてんだよ。
割と大変な試験を受けて採用されたのに辞めてしまった理由は異常なほど仕事がきつかったからです。
2日でそんなこと、なんで、最初の1週間ぐらいがすごいきついってこともあるだろ
う。あるよそりゃ。2日間働いただけですが、この仕事をしていたら自分は死ぬと思い辞めてしまいました。
そんなにきつかったの。
つまり現在はニートです。 クズリスナーが多いことで有名なブチラジの中でも私はちゃんとしたクズソルジャーだと思います。
違ったよ、新聞読んでるだけのやつと、うん、睡眠の記録つけようとしてもう一回寝るやつとかいるんだから。お前2日でも働いたんだからもう勝ってるよ。ちょっと残念ながらちょっとお前の方が上位なんだよ、うん、この中では。
割と大変な試験を受けてね。
試験を受けてるだけでお前は意外と立派なやつなんだよ。残念でした。下にも行けません。お前は今下に潜り込もうとしてるけど下をなめんな。
下をなめんな。
聞いたか今の、ただ新聞を読んでるやつと寝てその記録をつけることすらできずもう一回寝ちゃうやつがいるんだよ。公務員の試験を受かって2日で辞めたやつなんて下には行けません。
だいぶ上ですよ。
上ですよ。全然降りてはこれません。そんなのじゃ
井口さん、すぐに仕事を辞めてしまう私を罵ってください。
罵るに値しません。立派です、うん、残念ながら。
そして河本さん、私に優しくしてください。
いやいや、あなたこの世界ではもう立派なんで、その、うん、そんなひどいこと言われるようとかもないです。
次に行けますね、多分ね。
次に行けますんで大丈夫です。
このバイタリティがあれば
すごいバイタリティです。なぜなら新聞をただ読むだけのやつと
何回言うの、
寝て起きてその記録を、夢の記録をつけることすらできない、もう一回寝ちゃうやつなんだから。でもう一回寝て起きた時のもどうせつけてないからとか、だから二度寝してるからつけてないわけじゃないんだよ。
そうね、
二度寝しようが三度寝しようがつけようと思えばつけれるんだよ、うん、つけてねえんだよ。どうしようもねえやつだよ本当、以上ののしり先生のコーナーでした。さあエンディングです。ブチラジは YouTube と、はい、ポッドキャストと、オーディオブックドット JP の企業大プランで配信しています。
これお願いします。
今回の特別編は、好きな色は何ですか、
出た、
ふざけたブチラジネームとね、クソみたいな質問を送ってもらうコーナーをやりたいと思いますので、ね、はい、こちらもぜひ聞いてください。
お願いします。
ということでね、もろもろテレビ出させていただいている放送とか、はい、まあ、最近はありがたいことに TVer とかでね、見逃し配信とか、
そうですね、
あの見れない地域の方も見れますんでね、うん、ぜひぜひチェックしてみてください。
お願いします。
ウエストランドのブチラジ、今週はここまで。また来週、さよなら。
ありがとうございました。